預かっておりますことを心より感謝いたします。いよいよと言いますか、やっと梅雨になったという感じですけど、今日もこうして雨が降り始めております。この時期もうすぐですね、京都で祇園祭りでしょうか、あの祭りがあると思います。疫病退散を願うための祭りなんだそうですね。昔京都都ではたびたび疫病、今で言うと感染症の流行でしょうか、それに襲われまして苦しみ、多くの死者が出た、そんなことが歴史で残っております。その疫病を払うための祭りなんですね。また古い落語に風の神送りという話があります。昔はひどい風邪ですね、今で言うとインフルエンザでしょうか、それが多数の人々を苦しめて死者も続出したんですね。で、そういうその流行り風邪っていうのは、風の神っていうのがいて、それがこう持ってくると、そう考えられたんですね。で、その風の神をですね、我が町内に入れないように皆でいろいろと算段をいたしまして、そしてその風の神を隣町へ送り返る、隣町がまた送るという、そういうことだったそうです。で、そこでのいろんな算段と騒動というのが、風の神という古い話に残っております。ご存知の方はおありかもしれません。で、疫病にせよ、その風の病にせよ、あるいはまたその他の災いにせよ、悪いものは外からやってくる、そういう思いを私たちの国は持っていたようです。ですから、そういうものに取りつかれないようにしよう、お祓いをしようと、そういう願いと試みというのが私たちの国の文化、今もあると、それは私たちよく知っているところであります。先日、新聞でですね、新聞の特派員報告というかメモという、その短いコラムを目にしました。台湾に派遣されている駐在員の書いたメモなんですね。で、短いものなんで、少し読んでみましょう。ちょっとつながりが良くないと思われるところは、ほんの少しだけ修正というか、言い回しを変えますけども、ほぼ原文通りに読んでみます。こんな内容です。4月の大地震で台湾の東部花蓮県に出張した時、先住民族であるアミ族の部落に足を伸ばした。部落の長、長である、頭目、台湾語ではトゥームーというそうですけども、で、その頭目を務めたことがあるローさんという89歳の方が、思いがけず日本語で東京からよく来たとねぎらってくれた。アミ族はもともと文字を持っていない。日本の統治時代に日本語の教育を受けたのだという。ローさんが生まれる前、この部落は日本に武力弾圧された歴史がある。彼の名前は、もともとアミ族の言葉では、バナナの木の芯という意味であるが、その当時は村田次郎とそう呼ばれたという。台湾を支配していた当時の日本が、その異教の言葉や文化を変えたということを思い起こして、私は気遅れした。しかし彼は笑顔で、いつもご飯と神様に呼ばれるのを待っているよ、と日本語で冗談を飛ばす。そして、 人生は神が決めるとも言う。彼にとって神様というのは一体どんな神様だろうか。一瞬どうも記者は、思い巡らしたようですけれども、続けてこう書いてあります。キリストだよと。その答えに驚いた。17世紀のスペイン支配があったことは知っている。また戦後の宣教活動などでその先住民族にもキリスト信者の割合は高いのだというと、まあ、このような文章でありました。で、この特派員の記者はこのコラムの最後をこのように締めくくっています。台湾の歴史や文化は私の想像以上に広く深く世界の影響を受け複雑であるのだと痛感したと。で、私はこの短いコラムを読みまして、都会記者のお話とともに少し別のことを思わせられたんですね。それは例えばこういうことです。神様はまさに世界と歴史を支配していらっしゃる。そしてまたこの老夫さんのようにですね、神様に呼ばれてキリストの救いを受け取ると人は変わるということです。そして三つ目に、これを特に今言いたいんですけども、良いものは外から来るということです。それは聖書が示す人間観であり世界観だと、こう言っても差し支えないのではないでしょうか。私たち人間は罪に染まっており、すなわち私たちの中には良いものはありません。私たちが良い心を持ちたいと、あるいは良い行いをしたいと、そう努力を持って自分自身を生まれ変わらせることはできないんですね。しかし許しと救い、すなわち真に良きものは私たちの外からイエス・キリストから与えられるということです。救いは外から、これは恵みの真理です。本日は前回に続いてこのマタイ福音書の3章13節以下をご一緒にお聞きしたいと、そう願います。前回は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネが荒野に現れてユダの民に悔い改めを迫った。それは救い主がお入れになるための道備えであった。そして彼はユダの民に悔い改めを迫ってヨルダン川で洗礼を授けた。そしてこの本日の御言葉と密接につながっています。そのことをもう一度念頭に置きながらお聞きをしたいと思っております。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られたと始まります。洗礼者ヨハネは最初、私はイエス様に洗礼を授けるようなものではないと、私こそあなたからバプテスマを受けるべきものなのですと、そう断るのですが、イエス様のお言葉に従って洗礼を授けます。すると天が開けて聖霊が下ってこられ、天からの御声が聞こえたのでした。前回犬飼い美智子さんの著書である新約聖書物語から一部お読みをしました。本日の箇所もつながっていますので、ごく一部ですが読んでみたいと思います。このように始まっています。一部抜き読みです。群衆にも増して待っていたのは実は先者っていうのは、洗礼者のことですね、先者ヨハネ自身であった。群衆は知らずして待っていた。ヨハネは知って待っていた。しかしその彼も後にこう告白することになる。その人があの 彼であるという最初は気がつかなかったのだと。待ち焦がれる全区のもの、先駆けしてね、待ち焦がれる全区のものすら気づかぬ静けさの中でその人は来た。荒野に声が響き始めてから1ヶ月余りが経っていた。飛ばしまして、目前に立った彼をヨハネは識別できなかった。準備せよ、主の道を準備せよ、私の後からそのものが来る、そう告げるべく使命を担った自分の待ち焦がれつつ準備したものとは思いもよらなかった。先者ヨハネに彼こそがその人と知らせたのは、その人が水のほとりに足を入れたとき、魂の奥深く囁いた声であった。声とともに疑う余地を残さぬ確信が心の底から湧き積もった。先者ヨハネは驚愕した。まさか洗礼を私こそ払っていただくべきものなのにと。福音書の14節は記しています。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと、ルカ福音書はバプテスマのヨハネが祭司ザカリアと妻エリサベースの老年になってから神様に与えられた子供、特別な子供であったことを記しています。そしてイエス様の母となった娘マリアとこのエリサベースは親戚でした。身ごもったマリアが聖霊に励まされてエリサベースを訪問したとき、そのときエリサベースの体内にいた赤子のヨハネが喜んで踊ったとルカ福音書は記しています。子供の頃ヨハネは親戚であるイエスを知っていたことでしょう。しかし互いに成長して、特に神様からの使命をいただいて荒野に引きこもったヨハネにとって、そういういわば人間的なつながり、感情はあるいは薄れていたかもしれません。ヨルダン川のほとりに立つ彼には、大勢の人々に紛れて立っている青年イエス様はすぐにはわからなかったのかもしれません。しかし御霊がヨハネに告げました。この方だ、お前が待っていた約束のメシアだと。なんということでしょうか。メシア、すなわちユダヤの王であり、救い主であり、裁き主である、そのお方がついに来られた。その方が自分から洗礼を、すなわち悔い改めの洗礼を受けに来られるとは。彼は自ら証言していました。私の後から来られる方は私よりもさらに力ある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありませんと。しかしイエス様はヨハネに答えられます。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと。さてこの言葉をどう理解すればよいでしょうか。実は様々な解釈があるようです。聖書の仲介書を開きますと、本当に様々な注釈がございます。ただ中心点を捉えさせていただきたいですね。それはどういうことでしょうか。この新改訳聖書の2017年版の欄外には直訳という形で記されています。それは正しいことというのを全ての義をと、そういう表現であると書いてあります。 中心点はこの正しいこと、すべての義をというその言葉、すなわち神様の御心、神様にとっての正しさということであります。それはどういうことなんでしょうか。義を行う、すなわち神様の義に従うことをも意味します。人間的な考えや感情によってではなく、神様の御心に従う、それをイエス様はおっしゃった。洗礼者ヨハネは直ちにその意味を理解して従ったのでした。義、神の義というその言葉は、私たちはローマ人への手紙の一章十七節の御言葉を印象深く覚えているはずです。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。今ここではこれ以上触れませんけれども、宗教改革者マルティン・ルターが聖書理解と信仰によって迷い、その悩みの中からそれを打ち破って福音の理解へと突き抜けることができた、その記念すべき御言葉だと伝えられています。私たちの信仰のルーツである宗教改革の福音理解のキーとなった御言葉です。ところで、洗礼者ヨハネはイエス様のお言葉にあって、イエス様に洗礼を授けましたが、そうは言うものの、彼の驚きと疑問、それは私たちにも十分に理解できることではないでしょうか。イエス様は子なる神であり救い主です。子なる神が罪を犯すことはありえません。仮に罪があるなら、罪人を救うことは、それは矛盾でしかありません。そのお方が悔い改めの洗礼をその民と一緒に受けられるとは、ありえないことではないのでしょうか。しかし、世に来てくださった神の御子、子なる神は低く低くなってくださいました。罪の世に来てくださり、人間が罪のゆえに苦しむ様をつぶさに見てください、味わってください、深く憐れまれました。罪人を救うために世に来てくださった主イエスは、ご自分を虚しくして人間と同じようになられ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと、ピリピ書は証言しています。それはまさにマタイ福音書の初めのあの系図が示す通りでした。イエス・キリストの母となったマリアの夫ヨセフ、その夫ヨセフの系図は人としての主イエス・キリストが人間の罪と悲しみと、そして恥、その歴史さえもご自身の身に受けてくださるお方であるのだと、マタイ福音書は私たちに示していたんですね。罪に悩み、罪に苦しむ民と共に、民の中に入ってヨハネの洗礼を受けてくださることは、救い主の歩み、十字架への歩みの大切な一歩でありました。そしてどこまでも父なる神様の御心に従順であられた、それが主イエス・キリストのご生涯でした。イエス様が洗礼を受けられて水から上がられると、天が開け、神の御霊が鳩のように下ってきました。天が開けるっていうのは、こういう表現はそんなにたくさんはないようなんですが、旧約聖書のエゼキエル書の初めにあります。 エゼキエルの証明のところですね。イエス様は御霊がご自身の上に来られるのをご覧になりました。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。主イエスはこの後二度その天からの御声を聞かれた、そのことが記されています。一度は高い山でお姿が変わられた、その時のことです。本日のウィークリーゴスペルに書いていただきました。マタイ福音書の17章ほかのところですね。そしてもう一度は十字架におかかりになるその前に天からの声が聞こえました。これはヨハネ福音書の12章ですね。私はこれを喜ぶとの天からの声。このところを私の心にかなうものと、そう訳すこともできるようで、そういう聖書も多くあるようです。天からの声、それは父なる神様の御声です。この前段の部分は、これは私の愛する子と告げます。この声は旧約聖書イザヤ書の42章1節の御言葉が背景にある、そういうお言葉です。それもウィークリーゴスペルに記していただきました。新改訳聖書の第3版の下の欄の注釈ですね、この17節17のところの箇所にイザヤ42の1と記されていると思います。でイザヤ書の42章1節は告げます。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うと。ただ少し複雑なことになるかもしれませんが、実はこのイザヤ書42章の他にもう一箇所、詩編の第2編7節も関係している、そう見なされています。2編の7節は、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと、そう告げます。マタイ福音書のこの主イエスの受洗についてはマルコ福音書の1章とルカ福音書の3章にも記されていることですね。マルコとルカの天からの声は、この詩編2編7節の御言葉が強い背景になっているのではないかと考えられます。なぜそういうことが注目されるのでしょうか。マタイ福音書の天からの声はこういう声です。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。マルコ福音書とルカ福音書の声はこういうことです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声であったと記されます。マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書はしばしば共感福音書と呼ばれます。共っていうのは共通ですね。観というのは、観客とか観点とか見るという意味ですね。つまり記されている内容とその観点には共通性が多いという、そういう意味ですね。そうではありますけれども、それぞれに異なる観点を持っています。福音書ごとに力点、重点の置き方にも特徴があります。ここではこれ以上は触れることはありませんけれども、その天からの声が誰に向けて語られたのかということも考えさせられるではないか。マルコ福音書とルカ福音書では明らかにイエス様ご自身に向けて語られているでしょう。あなたはと語られています。 マタイ福音書はどうでしょうか。そう考えるときに実は様々な理解があります。一つはイエス様ご自身に向けてとそう理解する見方もありますけれども、二つには洗礼者ヨハネがこれを聞いたのだとそう理解することも可能です。先ほど少しお聞きをしました犬飼美智子さんの著書はこの理解に立っています。またその他に洗礼者ヨハネのもとに集まってきたユダの民大勢に告げられたのだとそういう理解もあります。あるいはまたさらにですね、イエス様ご自身と洗礼者ヨハネとさらに集まってきたユダの民すべてとそしてさらには私たちに対しても告げられたのだとそう理解する向きもあります。いずれにしましてもこれは一つ益になるポイントであるかもしれません。そこにはちょっと今日は立ち入ることはいたしませんけれども、しかしその一方で見逃してはならない重要なことがあります。それは何か、私の愛する子、私はこれを喜ぶということです。イエス様は神の御子である、そう認め、そう宣言されているのです。先ほどマタイ福音書のこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶというその声の背後にイザヤ書の42章の御言葉があることに触れました。イザヤ書の箇所については以前にご一緒にイザヤ書を読みしたときに触れたかと思いますけれども、このイザヤ書にある主のしもべの歌と呼ばれる4つの歌、その最初に出てくる箇所がここです。それは第2の歌、第3の歌と続いて、そして52章、53章の苦難のしもべの歌へとつながっていきます。この42章1節の身を私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだものというその御言葉に続いていくのは、彼は叫ばず言い争わず傷んだ足を折ることもなくくすぐる刀身を消すこともないと、そういう主の主のしもべのお姿です。洗礼者ヨハネが思い描いた方、力を振るうメシア、御怒りをもって罪人を裁き火をもって焼き尽くす裁きをされる裁き主、そういうお姿ではなくて、罪人を憐れんで招いてくださり悔い改める者を抱き止められる神、キリストはそういう救い主であるとイザヤ書は予言をしていたんですね。また声だけではなく神の御霊が鳩のように下ってきました。鳩が聖書に出てきますのは、おそらく最初に出るのがあの創世記の8章ですね。ノアの大洪水の後でノアが水が引いたことを確認するために箱舟の中から鳩を放ちました。やがて鳩はオリーブの若葉をくわえてノアの元に戻ってきました。鳩は神様の許しと平和を象徴するものとなりました。主イエスキリストは神様の許し、神様と人との平和をもたらしてくださる救い主である、そのことがここでも示されていることでありましょう。天からの御声、そして御霊が来てくださる主イエスキリスト、すなわち御子なる神救い主であられるとそう宣言されたのです。それは父なる神、子なる神、御霊なる神の三位一体の神様がご自身を表してくださったことでありました。三位一体の神様の愛と 憐れみ、愛と許し、そのことによって主を信じてお頼りする者は、ただそのことによってのみ御救いに預かり、新しい命と祝福に預かります。それが福音書が示してくれる地平です。マタイ福音書の一章の啓示をご一緒に読みましたときに、この福音書がユダヤ人に向けて書かれた福音書であると、そしてその最後において全世界に出て行ってあらゆる国の人々に伝えようと、そういう主の宣教のご命令の言葉をもって閉じられているということに注目をいたしました。同様に今日、三位一体の神様が主イエス様と共に、主イエス様においてご自身を表してくださった通り、マタイ福音書の最後28章の主イエスの弟子たちへの言葉は、父子聖霊の名によって彼があらゆる国の人々にバプテスマを授けようと、その言葉をもって結ばれています。犬飼さんのこの新約聖書物語は次の文章をもって結ばれています。少し抜き読みしています。古き約束において神は唯一絶対者としてまず啓示された。今新しい約束の黎明の時、啓示は一歩前進した。唯一絶対の本性の中で三位一体であること、父と子と霊の三者からなり互いに認識し合い愛し合う共同体的一体であることが、その啓示は未だおぼろながらも示されたのである。変哲のないわびしいヨルダンの川のほとりの水打ち際で与えられた。光は世に来て世に住んだ、しかし世はそれを知らなかった。ヨハネ福音書一章の中節。神の御子、子なる神が人として世に来てくださいました。ご自身を捧げて人の罪をあがなってくださる、新しい命の恵みを与えてくださる救い主として、罪人である民と共に洗礼者ヨハネのもとで悔い改めの洗礼を受けられたことは、救い主の歩みの大切な一歩でした。本日私たちが垣間見ることを許されているのはどういうことか。一つは、計り知れなく大きい神様の身思い、そして二つには、限りなく深い救い主キリストの愛とご真実、そして三つに、聖霊なる神様の確かな導きと祝福です。私たちが与えられている救いの大きさ、尊さをいよいよ深く知って感謝に生きることができますようにと願わされます。お祈りします。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。慈しみ、恵みに満ちていてくださる父なる神様、皆をあがめます。主イエスキリストの限りないご愛、御霊なる神様のお導き、祝福を感謝いたします。私どもは神様への感謝を持って、心からの感謝を持って誠実を持って歩むことができますように、さらに助け導いてください。すべてにあって皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。